憶は消えて無限に広がる空間に心を休めるとき、この一つの肉体である自分が限りない生命の一部だったことを思い出すでしょう。満天の星を見上げるあなた自身がその星だったことを、金木犀の香りを運んできたそよ風が自分だったことを、あなたがあなた自身を超えた時、固く閉ざされた神秘の扉が開きます。これからのひととき、人生上昇軸がお送りするリアルトークショー、お気楽チャンネル。皆様の浄化の旅のお供をいたしますパイロットは私、城達也です。もとい足立です。はい、こんにちは、城達也です。ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。いやー、懐かしいですね。昭和30年代生まれの方は、ああ、なんか聞いたことあるよなって感じですけど、ジェットストリームですね。ね、深夜番組でしたけども、大学生かな、高校かな、なんかもうハマっちゃいましてですね、大人の雰囲気がもうすごいんです。ね、でハマっちゃいまして、よく夜更かししましたね。ちょっとこのジェットストリーム風なオープニングしたいなと思ったんで、調子に乗ってやっちゃったんですけども、なんと3時間ぐらいかかっちゃいましたね、収録に。何やってんすかね、一体。はい、ということでですね、本日はラジオネームジェイコさんの、質問にお答えしたいと思います。はい、ずっと今の会社を辞めたいと思っています。今日こそは、今日こそはといつも思うのですが、ずるずると3年も、通勤しています。これも自我の抵抗なのでしょうか。どうしたら会社を辞めることができるのでしょうか、ということね、質問いただきましてありがとうございました。いや、こんなね、感じの質問相談結構多いですね。離婚したいんだけどなかなか実行できないんですよね、とか、逆に結婚したいんですけどなかなか踏ん切りつかないんですよね、とか、どうすればいいんでしょうかってことなんですけども、はい、結論から申し上げますと、何にもしなくていいんですね。ほっておいてくださいなんてね、アドバイスしますと、なんと無責任なこと言うんですか、あんたは、とよく怒られちゃうんですけどもね。いやいや、でも本当にそうなんですね。ね、今日は4対6という法則、そういうのがあるよというお話をしたいと思うんですが、これはね、私が思いついたんではなくて、藤原正文さんという方にお教えいただいたお話です。どういうことかというと、心の中に、苦楽のシーソーっていうのがあるんですね。で、要するに、このどちらが苦が少ないか、どちらが楽かっていうのを測るシーソーなんですね。で、このシーソーは常にどちらかに傾いている。で、それが4対6なんですね。うん、ですからジェイコさんの場合は今の会社にいるっていう方が6なんですね。要するに辞める方が苦が多い、ね、ですから辞めないという選択を自らもやっているわけなんですね。うん、でもこれ思考でやってるんじゃなくて無意識に選択しているので、ジェイコさん本人はこのことに気づかない、気づかないから悶々したりイライラしたりするんですね。で、このイライラしているのがこの自我なんですね。うん、自我っていうのは何でも自分の思い通りにならなきゃ気が済まない、ね、何でもかんでもです。でも実際自我ができる、何ができるのか、うん、それは結局思い考えることだけしかできないんですね。ですから怒ってくることに対してとやかくとやかくあれこれ言うだけで、そもそも物事を起こすってことはできないんです。うん、 で、私たちはこの思考で何かを起こしているようにこの思ってるんですが、実はそうではない。アクションというのは衝動によって起こってくるんですね、うん、ですからどれだけ思考で、うん、会社を辞めたいよと、早く辞めろ、いつ辞めるんだって言ってもそれはできないってことなんですね、うん、でピンとこない人もいるので、ちょっとここで実験してみたいと思うんですが、ね、頭の中で思考でですね、右手上がれ右手上がれって思考で考えてみてください。今どうぞやってみてください。どうですかね、上がらないんですね。頭の中で思考したところで上がらない。じゃあ、次に私が入って合図しますから、右手上がれる、ね、右手上げれる方が、ことができる方はさっと右手を上げてみてください。いいですか。はい、どうぞ。上がりますでしょ、ね、思考なんてしなくたってちゃんと上がりますよ ね。思考っていうのは思い考えること、そういう機能なんですね。で、衝動がないといくら考えてもこのアクションっていうのは起こってこない、うん、なんて話をすると、はい、私の話には非常にいい反論というか反対意見が多いんですが、いやそんなことはないぞと、ちゃんと自分の思った通りに体動いてるぞと言い張る人がいるんですが、これも脳のトリックの一つなんですね。例えばですよ、冷えたビールを飲もうと冷蔵庫の扉を開けたとしますね、開けたとしましょう。で、冷えたビールを飲もうって考えるその一瞬前ですね、そういう衝動がすでに起こってるんですね、うん、思考っていうのは後付けなんですね、いつも。でもね、ほんの一瞬前です。だから意識しないとほぼ同時、うん、にしか思えないんですね。だから思考が体を動かしてるんだって思い込んじゃうわけなんです。はい、いいでしょうか。試しにね、お風呂で体を洗うときに目をつぶってやってみてください。でね、この体を洗ってるのは一体誰なんだろう、誰なんだろうって考えてみる、ね、考えてください。で、考えてる最中も手はずーっと動いてますね、あっちこっち動いてちゃんと洗ってくれてます。でね、あれ誰なんだろう、これ洗っても誰なんだろうってこういう思考と別にアクションっていうのはちゃんとあるんですね。で、思考とアクションっていうのは全く関係がないっていうことが体験できると思うので、ぜひお風呂場で一回やってみてほしいなと思いますね。でね、つい先日こんな話聞きましてですね、うちの人は本当にろくでなしのアンポンタンのバカ野郎なんですよねと、うん、でもね、私がいないとこの人生きていけないから、まあ離婚せずに我慢してます、私は本当にそんな性格なんですよねなんていう方がいらっしゃいましたが、実はそうではないですよね、うん、離婚する方が苦が多いんですよ。まだこのままいる方がマシだから離婚しないんですね、うん、無意識に楽ちんな方を選んでるっていうわけなんです。でもね、この法則はね、教える相手を選んでくださいね。はい、で、プライドの高い人なんかにこれ言っちゃうと一生嫌われますよ。くれぐれもご注意いただくということで、ね、世の中にもね、事実本当のことってあんまり言わない方がいい場合がある多々ありますよね、まあ、経験者は語るなので、ご注意いただきながら、聞いていただければなと思います。はい、ね、刑期を終えてせっかく出所したのにまた犯罪を起こして刑務所に戻っていくってケースが結構多くあるらしいですね。でね、なんでもこんなことしたんだってことを聞いてみると、いや刑務所の方が安心だからというふうに言ってるらしいですね。で、これも4対6の法則が働いてるんですね。はい、で、宇宙万物すべて変化し続けている、これ無常って言うんですけども、もちろん心も例外ではなく変化ずっと続けて一つのところにとどまってはいないですから、このシーソーのバランスっていうのも変わるときはいずれやってくるんですね、うん、ですからその時になったら衝動的に行動している、ジェイコさんでしたらその時やってきたら会社に辞表をちゃんと出してますね、うん、ですからシーソーバランスが変わって衝動が起こってくるまであれこれ考えることは必要ないんですね、うん、やるときはちゃんとやるし、やめるときはちゃんとやめる、ね、やる気のないんでしたらやる気のないところに安住すればいいわけです。はい、でね、この法則っていうのは持って生まれてきたプログラムですから、実体のない後から芽生えた自我にはどうしようもないですね。だから衝動を起こそうっていくら考えてもそれは無駄な努力です、 どうしようもないんですから、どうしようもしなければいいですね。うん、結局このところね、どう考えたってできることしかできないし、起こることしか起こってこない。はい、ですから考える、あれこれ考えるのもやめちゃって、全てお任せしてみてください。そうすればね、うん、どんなの、そうか、やめるときやってくるんだねっていうことで、もう仕事がもっと気楽にやれるようになっちゃうんですね。うん、でもそれでもイライラする、イライラするってことであれば、なぜそんなにやめたいのって自我に聞いてみてくださいね。で、会社ってこういうもんだ、仕事ってこういうもんだっていう観念とか、仕事をしなければいけないっていう教育観念とかですね、それに基づく善悪の観念っていうのがいっぱいあるはずなんで、それをノートに書き出して浄化ワークをやってみる、うん、そうすればすっきりして気楽な感じで会社に行けると思います。はい、今日は4対6という法則でございました。それではまた次回。